書21ページ。それでは拝読いたします。疲れた者、重荷を負う者は、誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝を負い、私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからである。以上。聖森神学生によります取りなしの祈りに続きまして、恵みによって生きると題します聖森神学生の説教です。よろしくお願いいたします。
お祈りいたします。恵み深い、憐れみ深い父なる神様、あなたの皆を心から賛美いたします。変わらないあなたのご愛の中で、このように安息日が私たちに与えられ、そしてあなたが私たち一人一人の名を呼んでくださり、この素晴らしい天気のもと私たちをこの街道へと導いてくださいましたことを心から感謝いたします。私たちはそれぞれ一週間の日々の歩みを終えて、あなたのもとに御言葉を求め、慕い求めてやってまいりました。私たちは日々あなたの聖霊を求め、また御言葉のよってに植え乾き、主よ、あなたの御言葉がなければ私たちが歩むことができないものであることを日々私たちは知るものであります。主よ、感謝いたします。今日この場が与えられ、あなたが私たち一人一人に語りたいと願っておられるその御言葉を、今日その命の御言葉を私たちが受けることができる幸いを心から感謝いたします。しかし語るものはあなたが本当に選ばれたものは、今日本当に語るようにあなたが選んだものは本当に貧しく語る言葉を持っておりません。主よ、どうぞあなたの御前にすべてをお委ねいたします。どうかどうか主よ、聖霊様、あなたご自身がこの中心にいてくださり、あなたがこの場をすべてを満たしてくださり、あなたが先頭に立ち、今日あなたが大胆に私たちに御言葉を取り継いでくださいますように心からお願いいたします。語る者の口をどうぞ清めてください。主よ、この礼拝をもって私たちはすべての栄光をあなたにお返しいたします。主よ、ありがとうございます。今日いただく御言葉を心から感謝し、尊い主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。感謝します。今日もこのようにして御言葉を取り継ぐ御用をさせていただけることを本当に感謝いたします。毎度のことなんですけれども、本当に御言葉を取り継ぐというのはもうこんなに大変なことを先生は毎週なさって、毎週に限らず本当に毎日取り継いでくださっていることを本当に深く感謝するものであります。そしてこう準備するときにですね、いつも世の無学で無力なものを主はお選びになったっていうことを本当にもう何度も口ずさみながらですね、この御言葉が本当に自分自身に与えられていることを本当に覚えます。まさに無力であり無学であるものを本当に主は用いてくださりですね、このようにご用させていただけることを本当にありがたく感謝いたします。また今日は成人祝福式が今日この礼拝の中で行われますけれども、本当に七五三に続いてですね、このように教会で成長していかれる方々を本当に祝うということは本当に教会にとってどれほど大きな恵みでありましょうか。今日本は教会も高齢化になってなかなか若い方が増えないという中で、本当に今日は二人の久保恵梨沙ちゃん、そして中川望君の二十歳のこの祝福の祈りの時を持つことができることを本当に感謝いたします。また望むくんのことを思うときにですね、ちょうど20年前ということですね、望むくんが生まれたときに、ちょうど中川姉妹は生田の駅に近くの産婦人科で望むくんを出産なさったんですね。その時私は中学生でしたが、毎日望むくんを抱っこしに 病院に産婦人科に通わせても、まあ今考えると邪魔だっただろうなと。ね、休みたいのに毎日毎日学校が終わるとですね、ちょっと抱っこさせてって言って、こうのぞむくんをですね、抱っこさせていただきに行ってました。本当にもう小さな赤ちゃんですですね、その方が今20歳になってこのように本当に立派になられてですね、また、このように、そして自分がここに立っているこの20年間の流れを本当に思うときに、もうまさに今日のタイトルでありますけれども、恵みによってのみ私たちが生かされて、そしてこの本当に共にこの礼拝に集うことができることを本当に心から感謝いたします。今日は恵みによって生きるということで、二つのことを聖書御言葉から語らせていただきます。一つは罪の許し、十字架の贖いに生きるということ、そして十字架を追って生きるということです。先ほど購読で読みましたけれども、ここは皆さんもよくご存知の箇所であると思います。このマタイの最初のところにではですね、クリスマスの時によく語られますけれども、アブラハムの子、そしてダビデの子としてイエス様は来られました。アブラハムが信仰の父であり、そしてダビデは恩寵の人であると、そのように語られます。なぜダビデが恩寵の人、恵みの人であるか、そのことをダビデの生涯を振り返ったときに、まずは誰にも増して本当に主を愛するものであった、そのことを私たちは知ることができます。先日祈祷会でも先生が語ってくださったんですけれども、サムエル記6章のところでですね、契約の箱を運んで、そして本当に主がそのことを祝福しておられるということをダビデが知ったときに、裸になって主を賛美して、そして本当に主を褒めたたえて、心からそのことを喜んだと、そのように書いてあります。奥さんにはバカにされてですね、本当に今日はあなたは私は恥をかいたと、そのように奥さんが言うんですけれども、ダビデは主のためならどんなに卑しめられても自分の目にも低いものとなろうと、それほどまでに言って、ダビデが主を愛し、そして主に愛されていることを本当に喜んだ人でありました。そしてそれが何よりもダビデの本当に一番、その恵みをダビデが知ったのは、ご存知の通り、バトシェバ事件でですね、本当に自分の兵士の妻を奪い、また兵士の殺してしまうほどの罪を犯しですね、そして今日の購読のところで読んだように、ダビデが、主の本当に力によって、このように書かれているたくさんの兵士が与えられ、本当に恵まれて勝利の人生を歩んでいたんですけれども、どこかで自分の手柄を確かめるような、そのような本当に勝利の中にあってですね、つい自分の手元を確認したくなってしまった。それが今日のところです。その時に兵の数を数えるというこの罪を犯してしまいました。兵の数を数えるということは、一見そんなに王でしたら当たり前のことであると思いますけれども、ここでダビデはこの兵の数を数えるということは、自分の強さを、自分の力で獲得したかのように証明する、そのようなものであったかもしれません。だからこの時に主はこのことを本当にダビデに罪として示したのであります。そしてダビデはここで、その自分が犯した罪によって裁きを受けるわけであります。またバトシェバ事件の時にもそうでした。生まれてきた幼い子が死ぬ、殺されて、病によって死んでしまう、そのような本当に自分の犯した罪によって一人の命がなくなってしまう、それほどの裁きを受けました。しかし今日のところでも、そのような裁き、ここでイスラエルの7万人が殺されてしまった。ダビデがこの自分の本当に主を喜ぶのではなく、ついですね、自分の本当に手柄を取ったように、自分の力を見たときに、そして自分の力を喜びたいとそう思ってしまったときに、主はこのようにして、13節のところであります、7年間の飢饉があなたの国を襲うことか、もしくはあなたが3ヶ月間敵に追われて逃げることか、また3日の国に疫病が起こることか、よく考えて選びなさい、そのように預言者を通してダビデに言いました。そして事実、イスラエルのその7万人も疫病によって死んでしまう、そのような大変なことになった しまったわけです。しかしそのような本当に深い罪を犯してしまった時にでも、14節でダビデは大変な苦しみだ、主の御手にかかって倒れよう、主の慈悲は大きい、人間の手には隠れたくない、人間の手にはかかりたくないと言ってですね、ダビデはこの自分の本当に深い罪の中で徹底的に主の中に逃げ込み、そして主の本当に深い許しを知ることができたのであります。そのことがダビデが本当に主を愛し、そして恵みの人であること、十分神様の本当に恵みが注がれている、そのようなことを知っている人であると言われる、その理由であります。ルカの夜福音書7章にですね、イエス様がイエス様が罪深い女性を許す、そのようなところがあります。ルカの7章36節からのところです。罪深い女を許すというふうに書かれています。ここでイエス様がこの女性をにおっしゃったことは、この人が多くの罪を許されたことは私に示した愛の大きさでわかると、許されることの少ないものは愛することも少ないと、そのようにイエス様はこの女性に、イエス様は弟子たちに言いました。許すこと、そして愛すること、これは一つのことであります。私たちは本当に許されていることを知るとき、その本当に深い愛を知ることができるのです。ここで言い換えて言うならば、自分が多くを許されていると知っている人は多くを愛することができるということです。この女性はここでは特別どのような罪を犯したのかは書かれていません。ただ書かれていることは、この町に一人の罪深い女がいた、そのことだけです。ここで書かれているのは。しかしこのファリサイ派の人の、この様子を見るとですね、イエス様がそのような罪深い女性にも触れているのを見てですね、あの人はなぜイエス様はあの罪深い女なのに触れているのだと、そのようにファリサイ派の人が言っているので、まあここで本当にきっとその、この罪深い、その罪を犯した女性はまあ会員の罪であり、またそのような罪を犯していたのかもしれません。しかしどのような罪だとしても、この女性自身がどれほど自分の罪を知り、また苦しんでいたかを、この38節のところで私たちは知ることができます。この女性は香油の入った石膏の壺を持ってきて、イエス様がいることを知ってですね、急いで家に入ってきて、そして後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらその足を涙で濡らし始め、自分の髪の毛で拭い、イエスの足に接吻して香油を塗ったと、そのように書かれています。どれほどの罪をこの人が負っていたのかは知りません。しかしこの姿で、とてもじゃないけど正面からイエス様のもとに行くことなどできない、そのような汚れた自分自身であること、本当にただただイエス様の足元にひれ伏して涙を流して許しを請うことしかできない、そのようにして、そのような思いを持って、この婦人はイエス様に近づいたのであります。私たちは自分の弱さや、また情けなさ、また傲慢になってみたり、人を裁いてみたり、愛さなければならないことは分かっていても愛することができない、そのような思いの中、そのように本当に内側に湧いて許すことのできない、そのような思い、自分自身の深い罪を知るときに初めてイエス様の十字架を知ることができるのではないでしょうか。私のようなものが、とてもではないけどイエス様の前に堂々とですね、立って私を許してくださいと、そのようにさえ言うことができない、この女性のように、後ろからイエス様の足にしがみついて涙を流す、そのことしかできない、そのような私たちではないでしょうか。さっき今朝ですね、私はこの説教の準備の時には、あやちゃんの勉強の部屋を借りてるんですけれども、今朝は隣の成人科のクラスで、畑の羊がです、 この、分岐を導いておられたんですね。でその時にある方が、クリスチャンになって変わったことは何ですかというこっそり聞いていたんですけれども聞こえてきたので、でそしたら波多野兄弟がですね、自分がどれほど罪深いかということが分かったと、そのようにそれが一番大きなことだということを最初に波多野執事がおっしゃっておりました。私たちがキリストを信じるということは、この本当に十字架のあがないに生きるということです。私たちがどれほど多くの罪を犯し、どれほど主を悲しませても、それでも私たちのために命を捧げてくださった、このあがないの、あがないの本当に命をいただいて生きるということです。今その命によって、イエス様の命によって生きることができる、いや生きることが許されているということです。まあこのようにですね、罪深い本当に私でも今日ここに立ち、このようにして皆様と一緒に本当に御言葉の恵みに預かることが許されているということは本当に大きな恵みであります。このような私たち一人一人が今日ここに選ばれて、本当にこの神殿に御言葉を主が語ってくださる、その中に私たちが恵みとして預かることができる、このことほど本当に喜ぶことは、喜ばしいことはないではないでしょうか。これがどれほど大きな恵みであるか、私たちは喜ばずにはいられません。そしてそのことを思うときに、まさにこのダビデではないですけれども、裸になって本当に主の前に喜んで踊って、そして賛美する、そのような思いになるものであります。そしてこの恵みに私たちは何一つ付け加えることがなく、必要がなく、私たちへの本当に主の贖いの技は完璧であるということです。過去においても、現在においても、そして未来においても、全てにおいてに私たちの人生を贖ってくださり、その恵みは十分に注がれているということを私たちは知らなければなりません。内村鑑三はですね、この信仰生活は、多くの人はこの自分の力を奮い立たせて悪に勝って善を行う、まあそのような生活であるというけれども、決してそうではない、自分の意志ではなく他の意志に支配されて生きることであると、神の恵みに支配されて生きることであると、そのように内村鑑三は言いました。またパウロはロマ書で、あなた方は律法のもとではなく、イエス・キリストを信じて生きる私たちは律法のもとではなく恵みのもとにいると、そのように言いました。私たちはイエス様の贖いに生きる時、もう罪の支配ではなく恵みの支配の中に置かれているということです。罪を犯さない人は誰一人いません。私たち人間は常に誘惑の中にさらされ、また本当に日々の生活の中で欲する善は行わず、欲しない悪を行う。この主に選ばれて、先ほど読みした油注がれたダビデでさえも、誘惑に遭えばこの世に弱くなってしまう。分かってはいるけど、主を愛し主に愛されていること分かってはいるけど、自分に頼りたくなってしまう。自分の力を誇りたくなってしまう。そのように私たちは弱いものであります。しかし、恵みの下にいると、恵みのもとにいるということは、そのような罪を犯したとき、このダビデのように大胆に主の御手の中に逃げ込むことが許されているということです。十字架を仰ぐことが許されているということです。ダビデが言いました、主の御手にかかって倒れよう。主の慈悲は大きい。このようにダビデが告白することができたのは、このような本当に大きな主の贖いの恵みに生きていたからであります。なぜなら、主はその弱い私たちを、愛する一人子を十字架につけるほどまでに愛してくださり、だから私たちが生きるものとなったのです。私たちが本当に弱さを覚えるときでも、何度でも主の前に立ち上がり、何度でも主の本当に前に悔い改め、生きる恵みが与えられているのです。 主の愛の中で私たちは自由に生きるその恵みが与えられています。そしてもう一つ、二つ目に言いました恵み。恵みによって生きるということは、イエス様と共に十字架を追っていくそのような道であります。十字架によってあがなわれ、救われた私たちは皆、主のために生きること、また主と共に十字架を追って生きることが、恵みとしてまた与えられています。今日のマタイの聖書で先ほど山本羊に読んでいただきましたけれども、ここは大変有名な場所でですね、伝道するときによく用いられる箇所でありますけれども、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。このようにイエス様が招いてくださっているところであります。私たちは時にですね、このギリシャ語で読むとですね、この疲れた者、ここは能動体で書かれているんですね。そして重荷を負う者、ここが受動体で書かれているんです。すなわち、私たちは時に必要のない重荷を自ら負ってしまうこともあれば、また自分の意思とは関係なく、受けなければならない重荷もあるということです。そのような人生に送る様々な状態の中で困難の時に疲れる時、イエス様は誰でも私のもとに来なさい。先ほどこれはよく伝道する時に語る場所であると言いましたけれども、実はこれはある先生は本当にこれはクリスチャンが聞かなければならない御言葉であると語ってくださいました。それは救われ、キリスト者としてイエス様に従って歩むとき、私たちは同時に重荷を十字架を負って生きていくからであります。最初はイエス様に従っていたのがですね、だんだん主の御手に委ねて最初はいたんだけれども、だんだん私たちは自分の力で十字架を負おうとしてしまっていることはないでしょうか。こうでなければ、こうしなければ、クリスチャンじゃないとかですね、こうしなければ、こうしなければと自分のことを締め付けて不自由にし、この恵みを元に置かれている自分自身を喜ぶことを忘れてしまってはいないでしょうか。それこそ先ほどの内村勘蔵先生がおっしゃったように、自分の力を奮い立たせて歩んでしまい、そして疲れてしまう、そのようなことはないでしょうか。そんな時イエス様は、私のもとに来なさい。私があなたを休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを負い、私に学びなさい。そうすれば、安らぎを得られるであろう。そのようにイエス様はおっしゃいました。今日ちょうど文久での教会学校の箇所はですね、いよいよ十字架の道をエルサレムが歩まれる、エルサレムに入場される箇所でありました。そこで、教師会の中でもですね、本当にこのイエス様が柔和な方であるということはどういうことか、そのことが語られました。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを負い、私に学びなさい。イエス様は、イエス様ほど柔和で謙遜な方は他にはおりません。イエス様は私たちの罪、病、呪い、一切を背負い、十字架にお付きになりました。エルサレムを入場されるときに、柔和な方でロバに乗り、荷を負うロバの子、コロバに乗ってと、そのように書かれていますけれども、この荷を負うということこそが、イエス様の柔和な姿であるということが、今日も教師会で語られました。この十字架を追う道、そのことが、柔和なもの、最も柔和なものの道であり、また、イエス様は謙遜であり、謙遜でなければこの十字架を追うことはできません。本当にへり下って、最後まで一人になって 私たちのために捨てられてくださり、この今日のところでですね、このロバというのが、聖書に書かれているところを見ると、ヘブル語でロバを指す言葉は愚か者という意味だそうです。そのことを見るときに、イエス様は私たちのために愚か者になってくださった、私たちを本当に徹底的に私たちの荷を負ってくださった、その方がイエス様であります。だからイエス様は、私に従いなさい、私に学びなさい、そのようにおっしゃって私たちを導いておられるのです。イエス様は、ある学校で聞いたんですけれども、イエス様は大工さんでありました。そして首輝きを作る達人であったと、そのように聞きましたけれども、それがまあ本当かどうかわかりませんけれども、しかし私たちを創造された、私たちの髪の毛の数さえすべてご存知の父なる神様が、私たちに最もあった首輝きをご存知なことは言うまでもありません。これは決して間違いのないことです。皆さん想像してみてください。自分のサイズにですね、フィットしない首輝きをもしね、つけていたら、どれほどこう違和感があってですね、そしてこう痛くてですね、そうじゃなくても重たいものであるのに、自分のもし本当にぴったりサイズに合っていなければ、どれほど本当に痛く疲れてしまうものでしょうか。またこの何かの首輝きというと、普通は自由を束縛するものであって、そこから脱するために戦う、そのような時に首輝きというものは使われますけれども、イエス様が私たちに負わせてくださる首輝きは、それとは全く違うものであります。なぜなら、ここでイエス様は、そうすればあなた方は安らぎを得られると、口語訳を読みますと、そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろうと、そのようにイエス様はおっしゃいました。私たちは人生の中で、このイエス様に与える十字架を背負っていくことで、そしてイエス様に学び従っていくことで、魂に平安が、安息が得られるのであります。でも私たちはですね、つい自分の首輝きは自分で探したい。自分の首輝きは自分で見つけて、自分に一番合う首輝きは自分が一番よくわかっていると、そのように思いたくなってしまうものでありますけれども、決してそうではなく、むしろ自分が一番分かってないということが多いんですね。しかしイエス様は、私たちにぴったりに合った、それぞれに本当にぴったりに合った首輝きを負わせてくださるのであります。十字架を負い、イエス様が追われた、本当に柔和で謙遜な姿となって、追われたイエス様の道を、私たちは共に歩むこと、そして主に従うことが、恵みとして与えられているということです。そしてそれは、私たちがこの身を主に捧げて生きるということです。それは、このキリストの体である教会につながり、体の一部となっていくと、いうことです。決して身を捧げる献身をするということが、牧師になったり、また神学校に行ったり、そのようなことではありません。私たちすべての人たちが、主に招かれてこのように私たちは礼拝に来、そして主にあがなわれてこの命を生きる私たちは、皆がこのイエス様の招きに身を捧げて生きる、キリストの体である一部となって生きることが、私たちに与えられている恵みであるということです。私は誠のブドウの木、あなた方はその枝である。私につながっていなさい、私につながる者は多くの実を結ぶと、そのようにイエス様はおっしゃいました。ブドウの枝である私たちが、勝手にどっかに木のないところに行って実を結ぶことはできません。このイエス様の体につながり、初めて栄養を受けて成長し、そして多くの実を結んでいくことができるのです。先週ですか、先生が、野口牧師がですね、 安息日を守ること、そのことを本当に語ったときにですね、もうそのことがいかに主の御心であり、またそのことが本当に真実を持って先生が語られたということは、その後の本当に私たち攻撃を受けたことによって本当によくわかることができました。安息日を守りなさい、そのことが本当に主と契約を守ることであり、そのことが私たちの祝福ですと語られた、その次の週は私たちはバッタバタとですね、インフルエンザにやられてしまいですね、本当にその足を止められてしまった、そのようなことがありました。それは本当にこの教会につながっていけるということがどれほど神様の御心であり、また私たちの祝福であるかということで、いうことが私たちはそのことを知ることができます。野口先生が何度もいつも語られるように、教会が祝福されることが私たちの祝福である。決して逆ではありません。私たちが祝福されて教会が祝福されるのではありません。キリストの体であるこの教会が祝福されることによって、栄光を受けることによって、私たちはその栄光に預かることができるのです。私たち家族も長年この教会に通わせていただいておりますけれども、やはり教会が元気がなくてですね、愛に冷えて教会に平和がなかったときは、やはり私たち家族にもいつも教会の話で問題になったりですね、恵みを受けることができず、本当に家族の中にもそのような時には平安がなかったと思います。今この時を思うと、本当に今この教会が祝福され、そしてその命に預かることで私たち家族も祝福されていること、またその平安に預かっていることを私たちは本当に知ることができます。そしてまた同時に、キリストの体であるこの教会につながり、一部となるということは、時に誰かが痛めば、一緒に痛むということです。夫婦もそうであります。神様が、父と母を離れて一体となると、そのように夫婦は結ばれた者たちです。夫婦もそうです。片方が痛めば片方が痛いんです。一体でありますから、どこか私たち傷を受ければ、私たちは全体が痛く、悲しむわけであります。そのようにして教会も、誰かが病になれば、共に苦しみ、また喜べば、共に喜ぶ。私たちはいつも元気でいられたら本当にいいですけれども、いつも聖霊充満でですね、本当に祈ることができて、安息日を本当に守ることが、喜んで守ることができて、奉仕するときにも喜んで奉仕をし、この身を本当に主よ、この教会のために捧げますと、そのように、元気にそう言えるときはいいけれども、私たちは弱るときがあります。また罪を犯すこともあります。失敗することがあります。だからこそ私たちは、共に教会に集い、そして祈り合い、励まし合い、愛し合い、そして許し合い、教会を立て上げていくことができるのではないでしょうか。先週の水曜日に、母が、小杖姉妹がですね、本当に病に、インフルエンザで倒れた、そのことを通して本当に、ちょっとでも教会から離れると、どれほどいかに自分が弱いものであるか、本当に祈ることができない、また人のことを思うことができない、そのような本当に弱いものであるかということを、インフルエンザのその病に寝込んでいる時を通して知りましたという、そのような小杖姉妹の証がありました。そうです。私たちは、ここに集った私たち、皆さんがキリストの体であり、体であるこの教会を立て上げる、お一人お一人です。私たち一人一人が教会を立て上げる一部として選ばれているのです。互いに重荷を担い合いなさい。そのようにしてこそ、キリストの律法を全うすることになると、そのように、パウロがガラテヤ書で言っています。またイエス様は、律法学者に言いました。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。そして、第二も同じように大事である、隣人を自分のように愛しなさい。先ほど、山本羊のお祈りの中でもありました。本当に私たちが隣人を愛することができるように。私はいつもこうして説教を奉仕させていただくときにですね、本当にこの教会に溢れている、 皆様の愛と本当にこの恵みを覚えることがいつもできます。だから本当に、語るのは戦いでありますけれども、しかしそれがいかに本当に恵みの中で、行わせていただいているかということ、本当にこのそのことを通してこの教会が本当に恵みにあふれ聖霊に満たされているかということを本当に私は知ることができることを本当に感謝しています。私たちが恵みに生かされて生きるということは、自分の罪の中で深い十字架の愛を知り、そして今もなおイエス様が私たちのために取りなし、そして祈ってくださっている。だから私たちは弱い時を覚える時にでも大胆に主の恵みの座に近づくことができる。そしてその罪の許しと十字架の愛に生きること、またイエス様に与えられるこの十字架を追い主に全てを捧げて生きること、それが私たちに与えられた特権として与えられている主からの恵みであります。この後、賛美でですね、渡辺信先生の賛美を歌いますけれども、渡辺先生のことを思うときにですね、私は何度かこの教会で説教を聞いたことしかないんですけれども、亡くなった後の葬儀でですね、野口先生が聞いてきたお話をまたお聞きすることがありまして、その渡辺先生を思うときに、渡辺先生はその本当にお体が悪い中で説教中に何度も倒れることがあったそうです。でも何度も倒れてもまた立ち上がって説教する、そのような先生であったと私はお聞きして、本当にその先生が自分が何かできるそのようなことではない、本当に主の愛に立たされて主の情熱が渡辺先生の中に本当に充満しているその先生だからこそ、説教のうち倒れてもまた立ち上がって、そして御言葉を語りたい、主の御用をしたい、そして一人でも多くの魂が地獄に落ちることなく本当に天国に皆が行けるように、そのように本当に励んで最後まで戦われたこの先生のその戦いのことを覚えるときに、本当に私自身本当に弱いものであります、足りないものでありますけれども、しかし私たちは皆恵みによって生かされ、そしてどんなその弱さを持っても主が用いてくださり、最初に言いました無力であり無学である、そのような私たちを用いて主は栄光を示しになられるということを私たちは忘れてはなりません。だからこそ私たちはこの身をすべて主に捧げて喜んで恵みの中で生きることができるのです。そしてその時、私たちに誠の平安が、私たちの魂に誠の安息が与えられるということです。信仰生活は自分の力で頑張って生きるのではありません。主の恵みによってのみ生かされて生きる道であります。主の許しと愛と十字架の愛によってのみ生きる道であります。だから私たち足りないことを嘆くことはありません。これ私自身に語っているんですけれども、が必要はありません。主の恵みは十分に私たちに注がれている以上、私たちは恐れることなく主の御用をすることができるんです。主が必要をすべて与えてくださるんです。私たちは大胆にこの主の恵みの座に近づこうではありませんか。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝を追い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる、私の首輝は追いやすく私の荷は軽いからである。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる父様、皆を心から賛美いたします。あなたがどれほど私たちを愛してくださり、私たちが本当に罪に死んでいた私たちを、イエス様あなたはその命をもって、尊い命をもって私たちを贖い、その罪の中から解放を与えてくださいました。イエス様ありがとうございます。イエス様、今もなおあなたが 私たちの罪のために、私たちが愛することができない、許すことができない、そのような罪の中にいる私たちのために、今もイエス様、あなたが血を流し、取りなし祈ってくださっていることを心から感謝いたします。その恵みに生かされる私たちが何を恐れることがありましょうか。主よ、どうぞ私たちがこの身を捧げて最後まであなたのご臨在なす、これあなたが来られるその時まで、またこの命が尽きるその時まで、あなたの恵みによって生かされ、あなたの本当に栄光を表す器となっていくことができますように、今日ここに集った私たち一人一人を聖霊で満たし、祝福してください。またこの安息に預かることのできていない愛する者たちのために、またこの日本の民のために、主を私たちが取りなし、本当にあなたの旧れの情熱に燃やされて、立ち上がり、伝道することができますように、宣教の技に励むことができますように、主を私たちを今立ち上がらせてください。あなたの恵みによって生かしてください。あなたの恵みによってのみ生かされているこの人生を、この幸いを心から感謝いたします。どうぞ新しい週間、またこの時、病に倒れ、来ることのできなかった兄弟姉妹の上に、等しくあなたの恵みが注がれていることを信じて、心から感謝いたします。来週はまたさらに多くの兄弟姉妹と共に、あなたのこの命に預かることができますように、主よ、あなたは必ずそうしてくださり、私たちに本当にその病を癒し、解放を与えてくださることを信じ、心から感謝いたします。あなたの恵みあふれるこの本当に神殿を心から感謝し、尊い主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。